ありがとうございました。ただいまから西山先生からのメッセージをいただきます。今日の聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書61章の1節から3節です。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者には良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。メッセージのタイトルはイエス様こそが私たちの慰めですというタイトルです。西山先生よろしくお願いいたします。
メリークリスマス。昨年もですね、思い出してみると、神様の導きで、クリスマスの祈り会の時にメッセージを取り付かせて、いただきました。今年も、狙ってたわけではないんですがなぜか、私ということで、クリスマス、しかしこの御言葉を分かち合えられることを感謝いたします。一言お祈りをして、御言葉を分かち合います。ハレルヤ。愛する天の神様、主よ、祈りつつも苦しみながらもけれども、まずあなたがこの世に来てくださったことを記念するこのクリスマスを喜び、またこのように共に祈れる場があることを感謝いたします。主よ、どうぞ御言葉を通して私たちを慰め励まし、あなたが恵みさんを返してくださるその時までしっかりと私たちはあなたから離れず、また恵みさんと共に祈り分かち合える時が来ることを信じます。主よ、どうぞこの御言葉を通して私たちの心を開き、早紀江さんの心を守ってくださって、主よ、どうぞこれからもあなたと共に祈り、できるだけ早く主の御前に喜びの時間が過ごせますように助け守り導いてください。感謝を持って愛するイエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。さあ、今日の聖書のこの箇所ですけれども、イエスキリストご自身が、そのご自分のご、自己紹介ですね、それをされる機会がありました。これはルカの福音書の4章のところに記されている、16節から、21節まで、において記されているところですね。イエス・キリストが街道に行って、御言葉を分かち合おうとして、この聖書朗読の箇所が渡されたら、今日お読みしました先ほどのイザヤ書の61章の1節から3節、もう少し短いところだったと思いますが、1節から2節の途中ぐらいまでをずっと読み上げられたんだと思いますね。それに対してイエス様が、これは私のことだよということをご紹介されたその場所です。ですからこのイザヤ書61章の1節から3節はこのイエス様の訪れを予言したそういう場所だということがはっきりしています。でこのクリスマスの時にあたって、私たちはこのイエス様のことについて少し黙想していきたいわけなんですけれども、イエス様がこの世に来られた目的はもちろん私たちのさまざまな全ての罪の身代わりとなって、犠牲になられ復活をし、私たちを罪から救い出すためなんですけれども、その目的について、この旧約聖書から見てみると、もっといろんな神様の思いが汲み取っていける、 もちろん大きくは罪の許しのためなんですけれども、さまざまなこの思いというものがですね、こう伝わってくるのではないかなということを感じさせられます。今日の聖書の箇所を読んでみますと、私はこの聖書の訳がですね、新改訳の2017年度のものですから、先ほど坂井原先生がお読みいただいたものとは若干違いますけど、意味は同じですので、こう見てみますと、一節こう書いてありますね。神である主の霊が私の上にある。もちろんこの私というのはイエス様のことですが、まずいくつかこのイエス様が来られる理由が記されているわけです。続きまして、貧しい人に良い知らせを伝えるためと、こういうふうに新改訳の2017年度版ではこう書いてあります。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、この良い知らせというのはイエス・キリストが来られて罪をあがなってくださいますよというまさに福音の話ですよね。しかし私たちが今ここで注目したいのは、主が貧しい人に本当に良い知らせを伝えに行きたいと、そう思われているということですね。私たちの神様は、私たちのこの存在価値を富で測られる方ではありません。先ほど北朝鮮の話もあったんですけれども、本当に、こう人間の世というのは人を階層に分けてですね、一番の下の人はですね、もう何にもならないような、そのようなひどい扱いをすることが世の中では起こり得るけれども、私たちの主は本当に一番貧しいところに来られる、貧しい人のところに来られる。考えてみると、イエス・キリストっていうのが聖書の通り、全ての王、世界を作られた方だと信じるならば、その方がですね、ここにも少し素晴らしい、どなたが作ってくださったんでしょうか、私ちょっとご存知であげてないんですけど、素晴らしい、人形をね、可愛らしいものを作ってくださっていますが、おそらく生まれた時はもっと、正直汚い環境の中で、衛生的には非常に厳しい、人が生まれるようなところではないところに生まれてきてくださった。神である方が人となられるだけでも大変なことなのに、人が生まれてくるようなところでないところに生まれてきてくださった。本当に貧しいところに、生まれてきてくださった。そのことを、私たちは思うことができます。ですから、そのことを思ってですね、私たちも自分のことを振り返ってみると、今日自分が富があるかないかを持ってですね、自分のことを判断しないようにしたいなと思います。神様は私たちの富を見ておられるのではなく、社会的な立場やそういうものを見ておられるのではないんだな、本当に私たちの魂を見ておられるんだなということを思うんですね。そのことを感じると、まず富を誇ることをやめたいと思います。また貧しい中で自分自身は何でもないんだと思ってしまうような、自分を必要以上に低くすることもやめたいと思います。なぜならば、神様は貧しい人のところに行きたいと思ってくださっている。もちろん富んでいる人にも当然ですけれども、しかし貧しい人を主は見捨てられない、苦しんでいるものを見捨てられない、神様はそのようなもののところに神様が覚えてくださっているということを私たちは誇りとし、それを胸に刻み、今日も生きていきたいと、そのように願います。そして続きまして2番目なんですが、心の傷ついたものを癒すために来られます。イエス様は心の傷ついたものを癒すために、お越しになります。イエス様は人の目には見えない、心の傷を見られます。神様は人の目には見えない心を見られます。私たちはどれだけ人の表情を見て、その感情を読んだとしたとしても、本当の心の奥では何を考えているのか、難しいですよね。いろんな方がいろんなことをおっしゃりますが、本当にそのニコニコ笑っていても、心の奥でどのような感情を持っておられるか、 本当に人の心っていうのは複雑で様々なひだがあって、本当にそのところに触れていくっていうことは難しいことだなと感じます。しかし私たちの神様はちゃんと心をしっかりと見てくださっている、私たちの心をしっかりと見てくださっていて、そしてみんな傷ついていることを知っていて、その心の傷をはっきりと見てくださって、私たちの神様はそれを癒すために来られます。私たち人間は人の心の傷を全て見通すことができません。拉致被害者の方や早紀江さんが、どれだけ苦しまれているかなということは想像することができても、本当にその苦しみ悲しみ、そのところを、まあ、目の当たりにするといいますか、自分のこととして体験することは、正直難しいけれども、神様はよく知っておられて、それを癒すために来られます。ちゃんとその傷を神様は知っておられます。人知れず傷ついたその傷までも主はちゃんと知っておられます。イエス様が来られる理由はその貧しいもののため、そして心に傷ついたものを慰めるためだというよりも癒すために、来られます。主は癒すことのできる方です。そのことを私たちはもう一つ覚えたいと思います。さらに続けていきますけれども、その順番通り読みますと、主は私に油を注ぎ私を使わされた。これはイエス様が使わされたことを予言している箇所になります。その続き、トラベレ人には解放を、囚人には釈放を告げると、こう書いてあるわけですね。まあ、ルというのはちょっと私がつけたんですけれども、トラベレ人には解放を、囚人には釈放を告げてんというふうにこう書いてあるわけですけれども、死の訪れは、この囚われているものを解放するというこの喜びがあります。もちろんこれは端的に言うと、一番はっきりと言っているのは、皆さんも聖書を読んでおられると分かると思いますが、罪からの束縛の罪の束縛からの解放ですね。そのことを、まあ、この言っているわけなんですけれども、しかし、罪が解決されるという意味において、私たちはもはや何からも束縛されることでもない。中毒や、この偶像や、さまざまな人間の束縛からも解放される。罪がなくなるわけですから、本当にそのような意味をなします。でも端的に、本当にイエス様が世界の指導者にみんな訪れたら、世界の指導者にね、なかなか時間がかかるし難しいことだというのは思いますけど、世界の指導者にみんなイエス様の感動があったら、きっともっと早くで、ね、束縛はなくなる、囚われ人には解放が起こる、捉えていること自体が虚しいことに気づく、本当にイエス様の訪れが世界の多くの全ての指導者たちにあったら、自分たちのやっていることの愚かさ虚しさというものが身に染みると思うんですよね。もう身に染みるどころか恥ずかしくなると思うし、もう本当に主の訪れが来てほしいなと思います。で、本当にそうなったら、もう驚くべきことが本当に世の中には起こる。まあ、世界の指導者が、自分たちは自分が世界を指導していると感じているので、なかなか難しいことだとは分かりますし、それは分かるんですけど、本当に主の訪れがあるならば、囚われ人は解放されていくことを私たちは覚えずにはいられません。そんな簡単にはいかないことですけれども、かつて、キリストを迫害したローマはひっくり返って、今ではこのキリストを信じる中心地となりましたよね。時間はかかりましたけれども、何が起こるかわからないのが主がされることですから、本当に、私たちは諦めずに祈っていきたいなと思います。北朝鮮の指導者にも気がついてほしいなと思いますし、もちろん私たちのリーダーにも気づいてほしいなという節はあります。リーダー批判してるわけじゃなくて尊敬してますけどね、本当に、ぜひ頑張っていただきたいなと思っておりますが、どうぞもっと恵み豊かな働きができるのは、やっぱりイエス様にかかっているんじゃないかなと、牧師の私はちょっと思わずにはいられません。そして、その次ですけれども、 2節に入ります。主の恵みの年、まあ、主が来られる時ということですけれども、我らの神の復讐の日を告げとこう書かれてあります。我らの主の復讐の日を告げ、主の訪れがある時に今までまず良い知らせが語られます。傷ついた者が癒されますよ、そして囚われ人には解放が告げられますよ。一方でですね、この神様の復讐がありますよ、神様が復讐を成し遂げられますよということがはっきりと記されています。主が来られる時に神様は私たちの罪を見逃すことはありません。このことははっきりと覚えておきましょう。人は見逃すことがあります。しかし神様は犯した罪を見なかったことにされる方ではありません。はっきりと全て見られています。その代わり私たちの傷もちゃんと見ておられます。よく見知っておられて、よく知っておられて、よく見ておられるということです。イエス・キリストは、私たちの全ての罪を背負うために来られました。だから私たちの罪がわからないはずがないんです。全てのイエス・キリストの十字架と復活、イエス様のこのご来訪の時に、一点一角の妥協もないんですね。正しさの妥協もありません。愛の妥協もありません。結果が十字架です。これ以外に解決がありません。十字架がなければ復讐だけです。恵みがありません。癒しがありません。しかし安易の妥協もないんですね。だからそこに、イエス様の死と復活を通して生きるものが現れてきます。ですから神様は私たちの罪を決して見逃されることはない。イエス様が送られてきたのは私たちの罪を水に流してなかったことにしようということではなく、その全て細かいところに全て至るまで全て適切に愛の処分を自らが背負われたので救いの技がなされるということです。ですから本当にイエス様になければこの本当にこの罪のこの復讐の日というのはイエス様に向かえばいいですけれども、向かえばいいというとちょっと表現がおかしいかもしれませんが、イエス様にその復讐が向かえば私たちは救われますが、イエス様が抜きにすると私の上にも注がれる。本当に私たちの信仰生活の中においても、また今日私生活の中においても身が引き締まるような思いをします。聖書はいつでも裁きがあるないと言ったことはありません。どうぞですね、本当に、この私たちも本当に主が私たちの裁きを代わりに負ってくださったんだということがどれほど大きいことなのかということを知ってほしいと思います。そしてまた あまりにも神はいない、主を知らないと言っている、そういうものの上には死の時にはその裁きが自分のところに、そしてまた知らないものの上に落ちないように私たちも共に祈っていかなければいけないなと思います。ただし主の裁きというのは私たちが想像するような裁きではありません、私たちが復讐をすることではありません。ですからそれは本当に気をつけましょう。私が主の代わりに裁きを下すんだと言ったら私はもうおかしな方向に走っています。ですから主の裁きは十字架にありました。ですからイエス様のやり方が主の裁きですよね。ですから私たちはやはり涙を飲みながらこの十字架の道を歩んでいかないといけませんけれども、主は罪を見逃される方ではなく、正しく私たちの考えを超えて正しく愛を持って処置をなしてくださる方だから、私たち主をどうぞ忘れないでください。なぜ悪がはびこっているんですか。主はよくご存知です。だから私たちも祈り続けましょう。そして最後に、と言いますか、その前にもう一つありますね。すべての嘆き悲しむものを慰めるためにということが記されています。私たちは主を求め祈り悲しんでいる ものをがいることを私たちも体験しますし、私たちの自身も信仰生活の中にありますね。イエス様を信じて生きていくと、まあ、イエス様をあまり知らない世の中の中においては嘆き悲しみ苦しむことがあるし、別にイエス様を知ろうが知らないがこの世の中を生きていくときには苦しみが多いですね。しかし神様は主を求めて嘆き悲しむものを知っておられます。そのものを慰めるために来られるんですね。イエス・キリストが来られる前にその登場を告げ知らせるためにバプテスマのヨハネという方が用いられました。それは、この実はイザヤ書の預言の書にも書かれてありますね。よく言われるイザヤ書の40章の、まあ、1節から5節によく言われていることが書かれてあるんですね。いわゆる荒野で叫ぶ者の声がするという一節です。これもまたイエス様ご自身がこれはヨハネのことですよとこう解説をなさるようなことがありますが、その予言の書の一番最初に慰めよ慰めよ私の民よと、そういうふうに始まっていくんですね。神様の思いは何としても傷ついたものを、そして迷っているものを、迷いながら答えが見えなくて苦しんでいるものを、人生の苦しみ、答えが見えない、それを何としても慰めたい、何としても慰めたい、それは命に変えても慰めたい、そのように思ってくださる方です。私たちの主人は、このしもべたちが苦しんでるのを見て、しもべはもうなんか侍の精神みたいですけど、主人が生きるためにはしもべは苦しめと、そういう苦しむことがしもべの本望だということを良しとされません。しもべが苦しむぐらいだったら私が苦しむと言ってくださるのが私たちの主です。私たちが嘆き苦しんでいるならば、私を慰めに来てください。どういう方法で慰めに来てくださるか、ふんぞり返ってですね、コーヒーを飲みながら、お前苦しんでるのか、ほら金をでもやるから、そんな風に慰めるのではありません。なんと自分よりも低いところに行って、自分よりも苦しさを持って、そして自分が背負わなければならない全ての罪を背負って、そして私を慰めます。本当の意味で慰めになるんです。この今の世の中に本当に必要なこと、いや本当は北朝鮮に今一番必要なこと、何に慰めるんだ、本当は食料支援でも実はない、必要ですけど、でも本当に必要なのは偽物の方ではなく本物の当事者を知るべきこと、本当に私たちの主人を知ること、国民を搾取して自分が生きることではなく、国民のために本当に犠牲になられる方、もう人の技ではできないことです。でも主はそれを成し遂げられた、その喜びがクリスマスです。だからクリスマスは不思議で、なんとイスラム圏でも祝われること、意味がわからないですけど、まあ、仏教国でも祝われて、まあ、日本でも祝われてるわけですね。何か喜びが、不思議な喜び、それが何なのか気づいていない人であっても何か魅力を感じるので、それが時代を超えて今に至っている。そして最後になりますが、神様は嘆き悲しむものを慰められるだけを超えて喜ぶものに変えられます。3節です。シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭に飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛否の街灯をつけさせるために、彼らは木の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれると、このように書いてあります。私たちの憂いを賛美に変えてくださる主です。私たちを憂いの祈りから主は素晴らしいと賛美に変えられる方です。具体的に用いられる人は様々な人間が用いられるかもしれません。しかしその人の能力を超えた働きが主によって与えられるので、私たちは主を賛美せずにはいられなくなるわけです。 そしてその憂いていた人は主の栄光を表すものへと変えられていきます。ああこの人を見よ、神様の栄光を表しています。憂い嘆き悲しみ、けれどもイエス様の訪れがあった人はまさに神様の栄光へと、主が素晴らしいと言えることに変えられていくことを感じます。このクリスマスが多くの人に喜びがあったわけです。きっともっと悪い時代だったんです。このクリスマスが広がっていくような時代っていうのは、もっと私たちが想像しているよりももっと苦しい時代、しかしけれどもそこに喜びが引き継がれて引き継がれてきています。私たちはこのイエス様の降誕を記念して祝うとき、本当にこのイエス様の訪れがどうぞ北朝鮮にあることを祈ります。国が変えられることを体験していくような凄まじい変化が起こっていくことを信じます。人間の技では到底覚えもいません。私は政治家じゃないんですけれども、毎度北朝鮮のニュースが見るためにサキエさんを覚えます。そして現実の難しさを覚えます。常識も知っています。でも私たちはこのイエス様の訪れを北朝鮮にあることを祈らずにはいられません。なんでこの御言葉はずっと語り継がれてきて、イエス様が来られた時も語り継がれ、イエス様が来た後もその喜びを感じる人たちがあり、今でもそれが引き継がれて私たちのところにまで届いている。だから主がされることは不思議なので、本当に主が熱心に慰めようとしておられ、また私たちも用いようとされているので、祈らずにはいられない。主の慰めがあることを悲しみながらも苦しみながらも、一番苦しんでるのは私じゃないし、もう本当に拉致被害者の方々ですけれども、本当に特に先さんのうちに本当に苦しみがあると思います。けれどもその先にもっと見たいのは、イエス様がもっと苦しみながら熱心に訪れてくださっているよう、そのことを私たちは覚えずにはいられません。どうぞこの主の恵みの年が、まあちょっとこう本当に冗談のような話になってはいけないんですけれども、本当に神様が与えてくださる恵みさんの恵みの年となってくる、イエス様を本当に、この訪れる夢を見ます。その夢はですね、本当に拉致被害者の方々と一緒にメリークリスマスとね、主を賛美することができます。これは御言葉ですから信じずにはいられません。これはたまたま私たちが今ただただ利用しているだけではなく、昔から語られてきたことが成就してきて、これからも成就してきて、主の日に必ずその喜び悲しみ、私たちの憂いが喜びとなって変えられていく、祈っている姿、私たちの祈っている姿が祈ってるんだよっていうことが、本当に簡単には伝わらない、簡単には伝わらないから、続けて祈り続ける。マスコミの人も本当に助けてくださっていますね。今感謝です。何とかして何かを通して本当に祈っているんだよということが伝わる、その希望が人が伝えられなくても主が働いて伝えてくださる、夢を通してでも私たちは本当にそのように祈り続けていきたいと思います。多くの方々、北朝鮮でしんどい思いをされている方、拉致被害者の方々、そして祈り会で共に祈っている方々、そして本当に日本に多くの関心のある方、全ての人に、また北朝鮮で食料もなく苦しんでおられる多くの人々、イエス様の訪れがあることを心からお祈りをいたします。一言お祈りをさせていただきます。ハレルヤ、愛する天の神様、あなたこそが私たちの慰めです。あなたが私たちを慰めようとしておられ、あなたは全知全能、そして今も昔も変わらず私たちをあがなおうと、助けようと、慰めようと、癒そうと、憂いを悲しみを喜びに変えようとしてくださってあることを、私たちは聖書の御言葉から否定することができません。それを受け取るしかありません。どうぞ目の前にすぐに人間的に何か解決策があるようには思いません。この御言葉が与えられた時も当然そうだったでしょう。多くの人が死を求めながら、正しさを求めながら苦しみました。けれども主は成し遂げられました。主を今も生きておられます。主をどうぞ先 計さんの心にあなたが触れてください。あなたが憂えるものを慰めるとあなたがおっしゃって約束してくださっていますから、それを信じます。今日も健康を支え、そして北朝鮮にいらっしゃるめぐみさんをはじめ多くの拉致被害者、死をコロナから守り、飢えからも守り、どうぞ守ってください。そのこの解放が、ただ本当に拉致被害者のためだけになるのではなく、北朝鮮の多くの囚われ人に解放となりますように、どうぞ守り導いていってください。小さきものですが、主はあなたの御心を思いながら祈ります。助け、守り、導いてください。イエス様の訪れを感謝いたします。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。